今日は最近弟子ということを繰り返し見てきていますけれども、イエス様が模範を示された箇所として私たちの進むべき道を確かめたいと願って備えています。聖書の箇所はヨハネの福音書の13章の有名な弟子たちの足を現れた箇所の後半の部分です。ヨハネの福音書の13章の12節から20節を拝読してお祈りいたします。ヨハネ13章12節から20節ヨハネの福音書13章12節から、イエスは彼らの足を洗うと、上着を着て再び席に着き、彼らに言われた。私があなた方に何をしたのかわかりますか？あなた方は私を先生とか主とか呼んでいます。そういうのは正しいことです。その通りなのですから。主であり、師であるこの私が、あなた方の足を洗ったのであれば、あなた方もまた互いに足を洗い合わなければなりません。私があなた方にした通りに、あなた方もするようにと、あなた方に模範を示したのです。まことにまことに、あなた方に言います。しもべは主人に勝らず、使わされた者は使わした者に勝りません。これらのことが分かっているなら、そしてそれを行うなら、あなた方は幸いです。私はあなた方すべてについて言っているのではありません。私は自分が選んだ者たちを知っています。けれども、聖書に、私のパンを食べている者が私に向かってかかとを上げますと書いてあることは成就するのです。ことが起こる前に今からあなた方に言っておきます。起こった時に私はあるであることをあなた方が信じるためです。誠に誠にあなた方に言います。私が使わすものを受け入れる者は私を受け入れるものです。そして私を受け入れる者は私を使わされた方を受け入れるのです。天の父様、今夕ともにあなたをあがめ、あなたのお言葉をもう一たび伺えることをありがとうございます。お聖霊が豊かに御言葉を示してくださいますように、お委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。先週の礼拝で主が教会に与えた宣教の命令は、人々を弟子としなさいということであることを確かめました。宣教命令は、すべての人がキリストの弟子となって主の教えを実践するように命じています。弟子とは、師、先生に従う者のことです。そしてイエス様の存在すべてが私たちの模範であり、救いの目標はキリストに似るものとされることであります。今、キリストが私たちの模範だとお話ししましたけれども、福音書ではっきりと模範を示したと語られているのは、調べてみたらこの箇所だけなんです。他には模範ということをイエス様は言っていらっしゃいません。ですから、今お読みしました箇所を通して、キリストの弟子となること、キリストの模範に習うことはどういうことかを共に御心を伺いたいと願っております。第一の覚えたいことは、主であり、師であるイエス様が同じ ようにするように模範を示された、それが弟子たちの足を洗われたことだということです。弟子たちがイエス様を先生とか主と呼ぶことを13節でそれは正しいとイエス様は承認されました。ただしまだ弟子たちはイエス様が救い主であること、主であることについては告白はしてもその意味はピンときてなかったようです。人々が先生とか主と呼ぶのは私たちが仕える方のお一人であり、先生のお一人であるという意味に他なりません。しかしイエス様は唯一の主であり、唯一の私たちの師です。その意味でイエス様は師であり、師であるこの私が、14節ですね、あなた方の足を洗ったのでありとイエス様は教えられました。ですからこれは一つの先生の教え、一人の主人の教えではなく、唯一の師である方の教えであり、唯一の主である方の命令だということを覚えましょう。マタイの23章の10節にこうあります。マタイ23章10節、新約聖書48ページです。先生、死ということについてイエス様はこう言われました。また死と呼ばれてはいけません。これ弟子たちが先生と呼ばれちゃいけないということですね。あなた方の死はただ一人、キリストだけですとイエス様は弟子たちに教えられました。そして使徒の働きの4章12節、有名な言葉ですが、使徒4章11節、12節、ごめんなさいね。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからですと、イエス様についてペテロが証ししています。またパウロは第一テモテの2章の5節、第一テモテの2章の5節、神は唯一です。神と人との間の仲介者も唯一であり、それは人としてのイエス、キリストイエスですとあり、イエス様は神ですから唯一のお方です。唯一であるということは、先ほど人の働きでペテロが言っていたように他にはないということです。他にはないということを聖書に教え、またご自身で宣言されたということは、このお方だけであなた方は大丈夫ですという宣言でもあります。多くの偶像があり、私たちの国では八百万の800万ですね、の神々がいるということは必要だと考えていたわけです。しかし、主は交通安全も、 旅行もですね、そして出産も勉強も安全も、もうあらゆることですね、その必要を一切満たすお方です。ですから私たちは唯一の主先生がいればよいのです。そして私たちの必要を満たすために主はすべてのことをご存知です。過去も現在も未来もあらゆる部分においてもご存知です。私たちが把握できないことまでもご存知で、私たちの必要を満たし私たちを導いておられます。そしてイエス様が平安を与えますと約束されたことは、私たちの人生の中で様々に感じる不安や疑い、問題を解決してくださるということでもあります。このお方が私たちに必要だと言って模範を示してくださったんです。そして模範を示すと宣言してくださったということは、私たちはこの点で第一にキリストに習うべきだということです。イエス様が弟子の足を洗ってくださった、この模範に私たちはまず習う必要があることを覚えましょう。この模範を示してイエス様はどう教えられたでしょうか。ヨハネの福音書の13章に戻っていただけますか。14節を読み出します。主であり死であるこの私があなた方の足を洗ったのであれば、あなた方もまた互いに足を洗い合わなければなりません。これが主が示され第一に習うべきことです。まあ、このことを文字通りに足を洗い合うということをしている教会もありますけれども、この働きは足がきれいだから、またペテロが言ったように全身きれいだからという済む問題ではなくて、イエス様が清めてくださることがキリストイエス様との関係の基本であるということですね。もし足だけイエス様が洗ってくださったって今されたことないでしょ。確かに十二弟子はしてもらいましたけど、他の弟子たちはされたって記録はありませんよね。これは模範といっても物理的な模範に従いという意味ではないのは聖書の記録から見て明らかです。また、イエス様は十節に水浴の話を出しますけども、全身を、洗う必要がなく汚れたところだけ洗ればいいっていうのは普段の生活でありますよね。まあ舗装道路でしたらあんまり合いませんけども、塵ほこり泥だらけの道を歩くならば、汚れるのは基本足ですから足を洗うという習慣がありました。でもこれはイエス様は例えとしてこれを行われたことは聖書からはっきりと読んで取れると思います。これは霊的に受け止めるべきであり、イエス様は私たちの罪を完全に清めてくださいました。それは十字架によってです。しかし神様の制度であることは変わらなくても、 この世界できる限り清めていただかない部分はなお残ります。ですから時に応じてその前に悔い改めて清めていただく必要があります。これがイエス様との関係です。もしイエス様を信じていながら日頃の罪や汚れをですね置いたまま、もう天国に行けるからそのことはほっといて私は好きに行きますと言ってイエス様との関係を深めようとしなかったら、救いは失われなくてもキリストとの幸いな結びつき、そして清く歩む証が立たなくなります。ですからイエス様から常に清めていただく必要が私たちにあります。そのことを踏まえた上で互いに足を洗い合いなさいというのは、みんなでたらいを出して足を洗い合えば済む問題ではなく、霊的な関わりだということを私たちは見ることができます。さて、ヨハネの福音書の13章の16節と17節を見てまいります。まことにまことにあなた方に言います、しもべは主人に勝らず、使わされたものは使わしたものに勝りません。これらのことが分かっているなら、そしてそれを行うなら、あなた方は幸いです。話がずれていて、主人としもべの関係、そして使わされたものと使わしたものとの関係をイエス様は引いて行かれました。これからイエス様は十字架に向かって行きます。裏切りを受けて敵に渡され、そして異邦人の手によって命を失うことをイエス様は繰り返し繰り返し弟子たちに語っておられました。そしてそれが成就することの始めとして、これから裏切りを受けるということをイエス様はあらかじめ、その裏切る当人もいる間で中で語られました。これから弟子たちは使徒としての働きを成していきます。召された時からこれは使わされたものという名前の職名ですから、やがて彼らもイエス様が使わされたように使わされていきます。その使命を帯びたもの、それは今では教会全員なんですけども、その働きの中でしもべは主人に勝らず、使わされたものは使わしたものに勝りませんと教えられました。人間社会ではそういうことが、確実に成り立っていないと思います。先生を超える名人になることはありえますよね。しもべなのに主人に勝るようになる頭角を現す人も起こり得ます。しかし主と人間、神様と人間の関係ではそれはありえません。イエス様との関係もそうです。私たちは弟子であり、イエス様は先生で、逆になることはありませんね。そしてイエス様が先に示される罪の清めのための模範は、もちろんイエス様は低くなってこの時のように仕えてくださいましたけど、私たちの罪のために 十字架でご自身を死に渡し、三日目に約束の通りに復活されることです。その使命のために、イエス様は使わされました。これから、イエス様は死なれ蘇って、さらにご自身を私たちのために捧げて仕えてくださいます。そして神の国の原則は、偉大な方こそ謙遜であり低くなって仕えるものだという原則です。世の原則とは正反対です。それは劣っているから仕えるのではなく、愛しているゆえに仕える謙遜です。この方は何者にも勝って清く正しく偉大なお方、主であります。イエス様は父から使わされました。弟子たちは主から使わされます。これらを理解し行うなら幸いです。私たちはキリストに勝ろうとしてはいけません。神様の御心よりも自分の考えの方が正しいと言ってはなりません。そう言い始めたら道を外れています。しかしキリストに従うこと、似ていくことを神様は可能にしてくださったんです。私たちが新しく作り変えられることによってです。これらのことが分かって弟子たちも行きますね。今私たちは聖書で知らされています。それならばキリストの模範に習って互いに足を洗い合うのです。それは具体的には、主にある弟子たち同士、教会の一人一人が互いの清い歩み、霊的祝福のために自分を捧げ合うということです。もちろん私たちが清められていくのはイエス様によってです。同時にこの交わりが与えられたのは、教会の体一人一人が神様に喜ばれる歩みをできるために、自分が低くなって仕えることです。基本的には霊的な幼子が霊的な成人になっていけるように、またこれから救われるべき方が救われるために、私たちは低くなって仕えるということです。イエス様はもう一度、17節の後半を見ましょう。そしてそれを行うならあなた方は幸いですと言われました。これ命令じゃないですね。行うなら幸いです。あなた方がそうしてくれることに期待してますよ、と言って進めているのです。この身を低くして仕えることは、あなた方奴隷なんだからしなさいよ、と言って強制するのではなく、イエス様は黙々と模範を示されて、私たちがはっと気づき、心の中に志をいただいて、それを始めることを意味しているんです。決して強制されてではいけないですね。イエス様との関係もそうです。イエス様は自ら私たちにご自分を捧げられました。ですから、同じように私たちが自ら主に捧げることを願っておられる。またイエス様は自ら私たちに仕えてくださいました。だから私たちも自ら兄弟姉妹に仕えることを主は願っておられるのです。自由というのは差別の関係、上下関係では生まれません。強制力が生じてしまうからです。私たちはどんな に初心者でもベテランでも強くても弱くても自ら行動することによって自ら使えることによってキリストの後に従っていくんです。まあ、だからこそ教会は楽しくて、また教会は大変なんですけども、こうしなさい、こうすれば報酬があるからと言って、報酬絡みで、活動する企業のようでは教会うまくいかないんですね。自分で気づいて自分で自主的にできるように、そのように、教会は成していくんだということを覚えましょう。さて最後に、こうやって自らキリストの模範に習おうと進み出すことを通して、私たちはキリストを受け入れ、キリストの弟子となり、そしてこうして自分が神様に選ばれたものであることを証明するのです。私たちがクリスチャンの証になるっていうのはですね、時々脅迫観念になってしまうといけないと思うんですけども、何をするかしないかということではなくて、自らするかしないかの方が大切なんです。その奉仕が大変行き届いた優れたものであるか、稚拙なものであるかということは別の次元です。巧みであっても、たどたどしくあっても、自らやっていくことがキリストの弟子としての証だということを覚えましょう。時には初心者の兄弟姉妹からハッとさせられて、参りましたということも起こるかもしれません。あと先のものが後のものに、後のものが先のものになるかもしれません。私もそうです。でも自ら死のために立ち上がるならば、私たちは証人となれます。それが特に、誰でも使いたいという時にはですね、そんなに違いはわからないんですけども、みんなが普通はやりたがらないことを進んでできるかというところで明らかになっていきます。世の人はそれを真似できないんですね。真の弟子はキリストが神の御子であり、唯一の救い主である神なことを信じ告白します。これは証の第一歩ですね。また真の弟子はキリストの十字架が罪のあがない、私の罪のあがないの代価であることを信じます。そして復活を信じ告白します。これは救いのための証です。その上で、私たちが自ら主の足跡に従うものであるということが弟子としての証なのです。ある本にこう書いてありました。主が私たちに望まれるのは、主が私たちの主人であり先生であるのは当たり前のこととして、あえて意識しなくてもそうしているという関わりを求めていらっしゃる。あれこれ考えてどうしようかなと悩むんじゃなくて、スーッと動くように。これなかなか高い境地ですね。でもイエス様を愛していたら、自然と体が動く。親は子供に対してそういうところがありますね。夫婦でもそういうところがありますよね。そうなれるように目指しましょう。その時イエス様にこう言っていただきます。ヨハネの福音書の15章の15節。 ヨハネ15章15節。私はもうあなた方をしもべとは呼びません。しもべなら主人が何をするか知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。父から聞いたことをすべてあなた方には知らせたからです。イエス様に我が友よと言ってもらえるものを目指しましょう。お祈りいたします。天の父様、どうか自ら主に従って習っていくものと私たちを作り変えてください。そのことを通してあなたの栄光を表していけますように、イエスの名前にお祈りします。アーメン。